とハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりとお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。私は京都 NPO センターの近藤忠宏です。どうぞよろしくお願いいたします。5月の今日は12日ということで、大型連休も終わりまして、京都にはたくさんの観光客の方もお越しになられて、みんな、京都でいうとほっこりしてる頃かなということですけれども、そんな日曜日の30分間、どうぞお楽しみにこの番組を聞いてください。よろしくお願いいたします。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする京都労働金庫の協力でお送りします。本日のゲストは京都の文化財を守る会会長の明石忠さんと、同じく理事広報担当、企画広報担当をされている理事の奥西富士さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
京都の文化財を守る会ということですけども、先ほども申し上げた京都っていうのはもうその世界中からたくさんの観光客がお越しになりますけど、やっぱり何といってもその大きな魅力目当ては京都のいろんなこう神社仏閣をはじめとしたら文化財、そういったところだと思うんですけれども、こういう有形無形の文化財、これは非常に今あの観光資源としてね、京都大事にしていかなきゃならないところなんですけど、案外京都にいる人自体がそこのことをよく分かってないのかな、ね、ということですよね。道を歩いていっても京都ってその駒札とか石碑とかもう至る所にあって、いろんなそういうそこに時代のね、あの歴史の物語があったりもすると思うんですけど、案外みんな素通りしててよく分かってない感じしますよね。
京都に住んでる人がそれをまたね、素通りしてるという、
そうですよね、
そういう状況なんで、我々の最初のですね、発端っていうか、もともとは会長の方から説明してもらいましょうかね、最初の、
この会の、もう50年になられるんですよね、
設立経緯ですね、そうですね、ちょうどあの今年で51年目ですから、約50年前に、これは京都府の教育委員会の中にできた会なんですけれども、大きな会が2つできましてね、京都の文化財を知る会というのと、それと京都の府政を知る会というのと2つできまして、でそのうち、片方の京都の文化財を知る会というだけが残りまして、それが今日に至ってるんですけれども、平成元年から、一般のものが運営するようになりまして、それまでは京都府の中の文化財保護基金室というところが、管轄をしてたんですけどもね、
でもこの民間の運営ということになってもうすでに30年を経てるということなんですよね。
はい、
なるほど、そうですか。でその文化財を知るということが、そもそものスタートということだったということですけれども、その知るというのはそこの参加されている皆さんがまず京都の文化財を知ろうというところからスタートされたんですね、最初は。
だからあの京都という土地はもうあまりにもですね、文化財が多すぎるという、あのちょっと予想の土地行きますとですね、一つか二つかしかないものが京都にはもうあらゆる文化財が集中しているという、そうするとあの京都で生まれて京都に住んでるとですね、それがもう日常の世界なんですよね、空気みたいな存在になってるという、ということでついついあの見逃すとかですね、軽く見るとかっていう、京都に住んでいながらっていうのがそういうことがあって、我々としてはやっぱりそのせっかく京都に生まれて京都に育って京都に住んでるなら、やっぱりあの京都の文化財というのをですね、あのもっともっとですね知るっていうことがまず第一やと、それからあのその知るだけじゃなくて、それについて一体これは何だろうかという で、まあ、それぞれに専門の先生もいらっしゃいますし、それから専門の職人さんもいらっしゃいますので、そういった人たちにもっと深い、より深いお話を伺う、あれで勉強するというのが学ぶという、それからまあ学んだらまあそれをあのそのままにしとくんじゃなくて、いろんな機会にいろんな人にお話をするという、要するに知る、学ぶ、伝えるということが我々 の、 その一つの活動の三本柱になってまして、そのためにあの年間スケジュールをいろいろ組んでですねやっておるわけなんですけれども、
要はその文化財を守る会という、まあ、称されているわけですけど、文化財を守るというのは具体的にその修復をするとか、それももちろん あるいは保護をするというのも文化財を守るということでしょうけど、もっと そこに住んでいる人たちが その文化財の価値とかそういったものを、
ね、文化財を守る会という、ね、日夜はその文化財のそばに立っているわけじゃございませんので、ね、そうじゃなくて、その要するに心で守るという、はい、マインドの問題とか、はい、スピリッツの問題、そういうことでございまして、はい、文化財をもっと大切にしましょう、うん、あるいはもっとその文化財の価値をしっかり見据えましょうっていう、そういうことで守るという意味合い
な
んです
ね。なるほど、はい、まあ、そういう意識がそのこの京都の住んでる住民の中にも醸成されてくると、今度は本当に文化財をその保護していくためにはどういう活動をしなければならないのかとか、そういったところにもやっぱり発展していくということなのかもしれないですね。
そうですね、だからそういうところがこう市民意識の中でね、市民の方々がもっとこう強くなればですね、はい、いや簡単にその自分たちが持っているものをね移してもいいのか売ってもいいのか、そういうことがやっぱりもっとですね精査されなきゃいけないというか、真剣にそこで問い直さなきゃいけないという、そういうことがあると思うんですけどね、うん、そうすると観光客でいっぱいになってですね、京都は華やかでいいところですねって言われるんですけども、そういう長年培ってきたその文化財に対する意識の中で守られてきたものがあるからこそ、たくさんお客さんが来るんで、はい、それが根底からですね崩れてしまったら、もう京都が京都でなくなってしまうっていう、まあ今はそういうちょっとした危機的な状況になることは間違いないですね。
もう要は文化財もそのずっと今のままで残り続けるものじゃなくて、やっぱり劣化していくし消費されていくっていうことですよね。
そうですね、形はもう崩れますからね、だからやっぱり形としてやっぱり残さなきゃいけない、はい、で形だけじゃなくてやっぱりその心もね、うん、一緒に残さなきゃ、
どういう残し方するかっていうところにもやっぱりその心の働き方一つで違いますもんね。
この残された文化財っていうのはね、やっぱりこう長年作った職人さんがまずいてて、はい、何百年かの間ずっとこう淘汰されて、それで残されたもんですよね、はい、だからそれはその時代で必要だから残ってきたということなん で、うん、でそれを今度その次の世代に送るためには、傷んだところを修復したり、それから現状でいいところを残したまま伝承せないかんということなんですね。ですからその傷んだところを直す修復 その職人さんというのは今どんどんどんどん高齢化して減ってる状態なんですね、うん、それというのはまず仕事が少なくなってることっていうことですね。そうするとその人たちもやっぱり生活がありますので、ね、だからその辺でやっぱり行政の手が欲しいなというふうに思ってはいるんです。で我々の会 その守るという意味ですけども、これはやはり、その文化財の、まあ、指定無指定に関わらずですね、文化財 その作った人の思い入れであるとか、こういう技術を使ってこれができてるんですよ、こういう材料を使ってこれができてるんですよって、そういうものをその京都に来られる方を含めて、また京都に在住の方も含めて、より細かく知っていただくため そのお手伝いをする、その間に入ってお話をするという、そういうことが一番大きなことかなというふうに思うんですね。
その今知っていただくことのお手伝いというお話が会長の方からもありましたですけど、まあ、先ほど奥西さんの方から知ること学ぶこと伝えることっていうね、はい、活動の、まあ、3つの柱でしょうかっていうこともありましたけど、まあ、その辺に関わるのかと思うんですが、まずその知ることというところでは、今お話のあったような具体的なそういういろんな技術を知ってもらおうという活動をされていらっしゃるわけなんでしょうか。
そうですね、 なかなかの職人さんの世界というのはね難しいございまして、見せてくれそうですかという世界じゃないんですけれども、まあ、我々はまあ50年という活動の歴史がございますので、まあ、京都の文化財の守る会さんやったら見せてあげるよ教えてあげるよというところもございますので、まあ、そういうところでまあ、我々の会員の中からでもですねここをちょっと一遍訪ねてほしいんやけどとか何やったのかようわからんねんけども一遍聞いてほしいんやけどっていうことで我々が行ってですねそこでいろんなお話を伺って、はい、その会の人たちを連れてまたそこでお勉強するというそういうこともやっておりますので
毎年その職種を変えましてね、で今年は先ほどお話しましたようにそのわろうそくの、そのを作ってる人 の、はい、その技術を教えていただこう、
はい、
で去年は、川も美術研究所というそのところの荒木さんに来ていただいてそれでそのお寺 の、 その道内 の、 その装飾ですねそういうものを顔料がこうであるとか、うん、その時 の、 その塗る道具がこうであるとか、
うん、
いろいろそういう細かいことを教えていただいたんですね。それから去年もう一つその飾り金具これは建物 の、 その、切り口を隠すもの、覆うものですね、はい、で飾り金具とかそれから釘ですねそういうものについて、学習したんですね。それも森本金具製作所そこへ伺いましてねで、その前には、佐藤さんという二元国宝の左官の職人さんに来ていただいて、壁土その左官の技術を教えていただいたとか
単にその文化財のこう歴史とかできた背景とかそういうことを勉強するだけではなくてもっと見に入り際に入り細かい
そうです、ね、
ねところまで勉強しようということですよね。
私どもと、ね、同じような活動をしていらっしゃるところもありますけれども、単にその、なんだ名所巡りとかね名所巡りにかけてグルメを絡めてとかねそういうことは我々一切考えていないんですよ。
あくま
でもその文化財をメインにして文化財を勉強するというところが我々の活動の、
なるほど
中心になっておりますので、
はい、じゃあそのまず知ることというところで今いろいろ伺いましたが、まあ、さらに学ぶこと伝えることというのがこの先もあるということです、まあ、それはじゃあ後半にまたいろいろ詳しくお伺いさせていただきたいと思います。ここで少し音楽を一曲挟ませていただきたいと思います、今日ご推薦をいただきましたのはこれは尺八ですね。尺八奏者の藤原道山さんのによります山田耕作のこの道ですね。
そうです、はい、
はい、本日のゲストは京都の文化財を守る会から会長の明石さんと理事の奥西さんにお越しいただいております。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先ほどは会の活動の3本柱知ること学ぶこと伝えることの中から、知ることについて、まあ、いろんな、ね、職人さんとかそういった方をお招きされていろんなお話を伺っていらっしゃるというようなことをご説明いただいたんですけど、
ね、
はい、続いて今度はもう一つ二つの柱の学ぶことというところですね。ここについてもちょっとご紹介願いますか。
基本的には現場に行ってですねまず見るというそれで、その現場に例えばお寺でしたらそこの住職さんとかそれから神社でしたら宮司さんとか、うん、まあ、そういった方に直接お話を伺うという、まあ、その現場を見るということとそれからあとはスクール形式で例えば会議室みたいなとこ借りて、いろんな専門の方をお招きしてそこで講義、まあ、スクール学校教学校の教室みたいです、
は
い
は
い、
座学ですよね。
座学をやると、はい、まあ、両方やっておりました。
最近ですとどんなところにお出かけになられたり したんですか。
最近はですねちょっといろいろと考えてはやってはいたんですけれども例えば先月の末にはですね
4月ですか3月ですか
3月末、はい、3月末にちょっとあの嵯峨野の方の古墳巡りを、古墳巡りいたしまして、
はい、
その後ちょっとあのちょうどお花見の季節ですのでね、大沢の池のそばでちょっと花見をさせていただいたりと
か。そうですか。いやもう私京都の文化財とか伺ってて、先ほどからのお話聞いてると、何かもう少し近いあの過去のいろんな遺物のことかなと思ったら、古墳時代まであのあれですか、範囲に入ってるんですか。
あの、まあ、あの文化財という範囲かどうか分かりませんけれども、はい、やっぱり京都っていうのはですね、やっぱ1200年の歴史以前からですね、京都 の, その周辺に平安京ができる前から、はい、京都 の, その周辺にはいろんなその先住民、はあはあ、先住した方がいらっしゃいまして、それからあの八坂宇治とかですね、鴨宇治とか、
はあはあ、片宇治とか、はあはあ、
渡来人系の、そういう方があの古墳なんかを作られた、はい、ということもありますので、はい、あのそういったところからやっぱり掘り起こしていかないと、そのいわゆる山城という世界がですね、はい、なかなか見えてこないという。
ああそうなんですね。お
あの今月の初めユニークなものがありましてね、行事がありまして、その甲冑を作ってるうさぎ塾っていうところがありましてね、
はい、
でこれはあの黒門の一条あたりにあるんで、小さな一般の本当の一般のお家なんですけれども、そこで時代祭り行列に使うあの本物の甲冑ですね。
甲冑というのは鎧兜ですね。はい、
はい、それを復元してる、作っておられる、新しく作っておられる、そういうところへ行きまして、それでそこの先生、奥様とお二人ですけれども、一条の虎屋さんですね、おまんじゅうさん、
はい、
あそこで作品を展示しながらお話をいただいたと、そういうユニフォーム。
あーそうですか、はい、そういったことをやってらっしゃるんですね。
はい、
まあ、それとあのもう終わりましたけどね、4月の18日にあの学校歴史博物館ってございますので、
はい、
それからその隣にあの仏光寺というお寺がございます、はいはい、でまあ、あの京都でいや、まあ、ベタなあの普通のことなんですけれども、はい、やっぱりそこすら見たことがないと知らないという人がやっぱり いたるんですよね、はい、だからそういったところにもお邪魔してですね、あのいわゆる学校歴史博物館にはやっぱりそれなりの文化財がたくさんありますので、
はい、
であの小学校を卒業された方があの画家とか、ね、芸術家になって、であの学校の方に寄贈されたと、そういうものが博物館の中にたくさんあるという、そういうのを見せていただくとかですね、それから、まあ、仏光寺って、まあ、何なのっていう世界なんでしょうけど、まあ、そこにもですねそれなりにあのいろんな文化財を持ってらっしゃいますので、はい、そういったところを見せていただくという、
うん、
そういうところ、それからあとあの辺りはですね、あのいろんなあの伝承の世界もございます。遊ヶ尾というね、あの遊ヶ尾の墓があるんですよ。遊ヶ尾って物語の世界でしょ。
そうですね、
なのに遊ヶ尾の墓ってあるんですよ。京都って何ちゅう世界だなと思いますけど、
ね、宇治十条のあると一緒ですね。
そうです、だからそういうお墓がちゃんとあるっていうんですよ、
うんうん、
まあ、もちろんそういうのはあのそこにあるという石しかない、石碑かないしかないんですけどね、まあ、そういうのをあのちょっと見て回ろうかな。
あ、そうですか、
はい、
もうその古墳時代から明治時代までもう広いレパートリーの中でいろんな活動されてらっしゃるということですけど、まあ、でもその奥国さんが冒頭におっしゃってた、もう京都はいろんなものがありすぎて空気みたいでね、皆さんがもう感じてるというお話ですけども、まさしくそうですよね。もう少しそう掘り下げてみたら、もう本当に我々が知っておきたいこと、知っておくべきことっていうのは、まあ、まさにこの学ぶこと、学ぶべきことっていうのがたくさんあるようですけれども、なかなかいつでも行けるかなと思ってると行かずじまいに終わってしまう、はい、ぜひこの機会にね、皆さんこうやって学んでいただいたらなっていうことですよね。
で、まあ、最後は伝えることということ
で、はい、そうですね、
ありますけれども、私どもの会員の方に中にはね、やっぱりいろいろ詳しい、それなりに勉強してはる人がたくさんいらっしゃるんですよ、
はい、
まあ、そういったこと
それぞれの専門分野を持ってらっしゃるんですね、
だからそういった人たちにその地域を案内してもらうとか、あるいはそういった人たちがあの座学でいろんなことを教えていただくとかね、はい、逆に相互にこうあの伝え合うという、そういうことをもうやっぱり活動の一つとしてやっております。
なるほど、あの会長もあの奥西さんもお二人もその 出前講座というような形で、子どもたちにいろんな現場で、ね、案内して、そういったこともされておられるらしいですけれども、それぞれにご専門の分野がおありなんですか。
実はね、これは私が個人的にもう4年ほど前から地元の小学校でやってたことなんですけれども、はい、その小学校がある場所ですね、そこがちょうど平安時代の平安京の南西の一角になりますのでね、でそこにどのような建物がどのような形であったかとか、それが、どういうふうに使われてたかとか、いつ頃まであったかとか、そういう歴史的なことも含めて子どもたちに話を、
ね、なるほど。
それがね、京都はありがたいことにまたこのひな壇に造成した段差のこの高みがまたそのまま残ってるんですね。でそれを子どもたち連れて行って見せてやると、そうなんかっていうのをそこでね、納得をするんですね。
それがまたその興味関心芽生えるきっかけになればいいですね。
そうですね。
なるほど。奥井さんはいかがなんですか。
私、文化財って言ってもその有形だけじゃないんですよね、はい、無形の文化財がたくさん、ね、
はい、
だから例えば六斎念仏であるとか、はい、あるいは大念仏狂言であるとか、ね、はいはい、そういったところもですね、この文化財守る会のですねテーマとしてこれから取り上げていこうと、
はい、
あるいは花街のお話なんかもあるんですけれども、芸舞妓さんの世界でも、なかなか見えない世界が多いんですけど、
ね、
まあ、そういった人たちにちょっと来てもらって、その一体その中身は何やねんと、うん、どんなことやってはんねやるとかで、意外と平凡な世界なんか、あるいはすごい神秘的な世界なんかという、そういうお話もこれから具体的にですね検討して企画してやっていこうかなと思ってます。
あ、そうですか、はい、それはあれですね、子供さん相手のものではないですね。
いや、そういうふうに捉えるから間違いなんで。
あ、そうですか。
要するに文化としてその課題というのを捉える、大人の世界じゃなくてその一つの伝統文化として京都の中に五課が息づいてきましたのでね、その文化っていうのはどういうもんなんだという、
そういうところを子どもたちにも伝えていこうということ
でしょうか。だからそうですよ、例えば宮川町でもね、京踊りの前に、はい、その地元の小学生とか中学生集めてですね、無料で試験的にその見せてはるとか、ね、そういうことをやってはりますんでね。
あ、そうですか。
で、私自身もちょっと尺八も浮いてますので、そういったその無形の文化財というのもやっぱり守る会としてこれから取り上げていきたいなというふうに思っております。
なるほど、なるほど。この会として、じゃあ最近と言いますか、これからされる活動で何か一つご紹介いただければと思うんですけど、これからの今後の活動としてはどんなことをご計画されていらっしゃるんですかね。
基本的には座学の方ではですね、そうです、6月の5日でございますけれども、成就寺というお寺がございます。それから大光居という
どこになるんですかね、
京都の西の方上桂の駅にちょっと集まっていただいて、
そこからそちらの方ですね、
はい、でこれも私どもの会員でですね、支部長をやってらっしゃる方がですね、ご案内いただくということで、これも伝えるという一環でございまして、はい、その方の
見学会になるんですね。
見学会で、
ね、はい、なるほど、
そういうところも6月の5日に準備しておりますので
、はい、そうですか。こういうのに参加をされるには、こう一般の方ではなくて、この会の方に会員になっていただいてということなんですね。
別に私も営利目的でやってるわけじゃございませんので、
はいはい、
あくまでもその会員の中に入っていただいて、会の趣旨に賛同していただかないと、ちょっと困るということも、
はい、分かりました。じゃあ、そちらの方の詳細は、京都の文化財を守る会ということで、ホームページの方にご案内されてらっしゃる、はい、そちらの方をご覧になられてお問い合わせをされたらいいでしょうか。
Google で検索していただければ、はい、もう一番トップに出てきますので。
そうですか、はい、わかりました。ぜひこういうね、京都の文化財本当にも大切なものですし、我々身近で見過ごしているものをぜひ多くの方にですね、もう一度見直していただきたい、よく知っていただきたいなと思いますし、
そうですね、
ご関心のある方はぜひこちらの方までお問い合わせされて、一度会にね何かご参加されてみたらいかがなというふうに思います。はい、 今日は明石さん奥西さんどうもいろいろと楽しいお話を伺わせていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは皆さんまた次回をぜひお楽しみに。この番組は京都 NPO センター働く人たちの生活をバックアップする京都近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。